一緒に書いた書、マタイの福音書の6章の43節であります。
実行不可能と思われるようなこの言葉
神様がですね、あまりにもこの過度な要求を私たちにして、過酷なと言っていい、過酷なにも要求を私たちにして、神様は私たちに、より難題を押し付けているのではない、そのようについ思ってしまうようなこのお言葉であります。私たちの生まれながらの本来の人間性というのはですね、この行うことができない、むしろ逆であります。憎まれれば憎しみ返す、悪口を言われれば言い返してしまう、叩かれれば叩き返してしまう、もうこれはこの瞬間的に本能的にそういうことをやってしまうのが私たち人間の生まれながらの本性であります。憎んだら憎しみ返す、恨んだら恨み返す、悪い道を言われたら必ず言い返してしまう。私たちはこのですね、復讐あるいは仕返しのこの法則でですね、きっちりとこの捉えられているのであります。ですからですね、私たちはついこの言葉にですね、軽減して しがちになります。素通りしてしまいたいという思いになってしまうのでありますけれども、しかしですね、よく私たちはこのあなたの敵を愛しなさいというこのですね、キリスト教の最もこの特徴的なお言葉、またイエスが語った三条の教えの中の長寿マイマックスとも言われる、このあなたの敵を愛しなさい、この言葉をですね、私たちは聞いて聞かないふりをするわけではない、この言葉の前を素通りするわけにはいかないようであります。もしそのことをするならば、それは不倫を避けること、イエス・キリストを避けること、結局は神様を避けてしまうということになってしまうのであります。私たちはですね、何このイエスの言葉を、この三条の教えのこの言葉というものをですね、本当に真剣に受け止めなければならないのではないでしょうか。ドイツにあるこの革命家がおりました。もともと彼はですね、このクリスチャンになったようであります。しかし彼はですね、このイエス・キリストのあのナザレのイエスの三条の教え、愛の教えによってはこの世界を変えることができない、この世界に革命をもたらすことができない、そのようにこの結論してしまったのであります。そして革命家としての道に、ね、この進んでいったのであります。ある時ですね、この一人の学生が彼にこのように尋ねました。マルコーゼさん、その方、その革命家の名前はマルコーゼと言います。ヘブル語とマルコーゼという名前であります。一人の学生が彼にマルコーゼにこのように尋ねました。マルコーゼさん、あなたがですね、あなたがこのそのようにこの深い憎しみを持って不信者たちをですね、憎んでいるけれども、あなたはですね、そのように彼らを憎むことによって、あなた自身のこの人間性が損なわれてしまうということはないでしょうか。なぜなら、帝国主義者といえどもあなたと同じ人間ではないでしょうか。そのようにこの尋ねました。そうしますと、マルコーゼはこれに答えました。いや、私はそのようには考えていない。よく考えてみなさい。搾取と抑圧を心から憎むということで、これも尊い人間性の要素ではないのか。そして続けてこのように言いました。 素振りしても憎しみに満ちた世界の中で、あのナザレのイエスが語った惨状の教え、愛を戒めほど恐ろしいものがない。皆さんいかがでしょうか。お互いにですね、このイエスの惨状の愛を戒め、愛の教えを前にして、それを聞いてですね、恐ろしい、最も恐ろしいと、そういうふうにこの感じたことがおありでしょうか。確かにこの革命家マルコはですね、結果的にはキリストのこの福音に失望して、福音に背を向けて革命家としての道に進んでしまったのでありますけれども、彼はですね、ひとたびは本当にこのイエスの言葉、愛の戒めをですね、徹底的に取り組み、受け止めた人ではないでしょうか。どうしてですね、この愛の戒めが恐ろしいと感じるのでしょうか。これはただですね、実行するのは難しいということだけではないのであります。それはですね、この愛の戒めは裁きの言葉でもあるからであります。この言葉の前にして、私たちはですね、自分自身の本当の姿を見せつけられます。私自身がいかに愛に欠けたものであるか、いかにこの人を許すことができないのであるか。そもそもですね、この愛するということはどうすることであるかすらも知らなかった、そういう本当にこの醜い自分、それからちょっとこの嫌なことを言われると、もうついこの復讐してしまう、腹を立ててしまう、許すことができない、憎まれれば憎しみ返す、そのような復讐の心にいつもこの支配されている、この私の心をですね、徹底的にこの照らされて、自分自身の本当の醜い姿というものを嫌というほどこの見せつけられてしまう、そういうこの言葉ではないでしょう。ああ、我に出られる人なのか、私は何と惨めな人間であろう、私の思う肉には善なものが何一つない、そのようにこの告白せざるを得なくなってしまう、そういうところまでこの導かれて追いやられてしまう、そういうこの力をこのイエスの愛の戒めはこの持っているのであります。しかしですね、この愛の教えはただ人間を裁くためのだけではありません。逆にまた人間を救う言葉でもあります。人間の心を徹底的に裁く言葉は、実は人間の救う言葉であります。裁きと救いは一つであります。福音においては、イエス・キリストの福音においては、裁きと福音は同時に、裁きと救いは同時に起きるものであります。この皆さんもですね、ご存知の方がおられると思いますけれども、このヘブル人への手紙の中でこういう言葉があります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志を見上げることができる。つまり神の言葉はちょうど諸刃の剣のようなものであると言っています。この諸刃の剣というのはですね、この一つの刀身の両方にパワー、 ついてあのいる、そういうこの貢献であります。一方では非常にこの役に立つところが、もう一方ではですね、非常に大きな害をもたらす可能性が伴うこと、一つの異なりにですね、このちょうど反対、まあ、両極性とも言いますと言いましょうか。片方では非常に良いもの、非常に役に立つんですけれども、片方では非常に大きな害をもたらしてしまう可能性がある。まさにですね、このイエスの言葉はまさにこの諸刃の剣というふうにふさわしい言葉であります。私たちのこの厳しさ、弱さ、愛の欠如を徹底的にこの裁くけれども、それと同時に私たちをこの救うことができる。それはつまりこういうことであります。イエスの口から出る神様ご自身の言葉の中で、これこれをしなさいという命令がある場合に、必ずその命令とともに、その命令を実行する力が同時に与えられているということであります。従ってこのマタイの、あるいはルカの福音書のですね、三条の教えの中の一つ一つの言葉は律法ではなくして、すべてこの福音であります。律法主義とは何でしょう。これからのことを行いなさい、あのことを行いなさい、このことを行いなさい、そうすればあなたはできるだろう。福音はその逆であります。反対であります。あなたは生きる、あなたは現に生きている、だからこのことを行いなさい、あのことを行いなさい、そしてあなたはそれを行うことができる、その可能性を既に持っている、与えられている、これが福音であります。イエス・キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれている。イエス・キリストの十字架と復活によって示された神様の無限の愛が、あなたの心に、私の心に注がれていることであります。それゆえに私たちは人を愛することができる、許すことができる、神を愛することができるのであります。私たちはすでにこの命令とともに、命令を実行するところの力が、可能性が豊かに命令とともに与えられているものであります。そこでですね、今皆さん、あなたに敵が失礼します、あなたの敵をですね、今ここで思い起こしていただきたいと思います。異なるごとにあなたのことを抽象し、あなたのことを意味嫌い、絶えずこの憎しみを持ってあなたを追求する、そういう敵、そしてあなたはその人を許すことができない、あの人だけは私は許すことができない、あの人だけは受け入れ愛することはできない、そういう敵の存在、そしていつもその人のために苦しみが脅かされている、そういう存在、もし皆さんいらっしゃったらですね、今心の中にはっきりと思い起こしていただきたいのであります。そしてまたこのイエスの言葉に目を止めてください。あなたの敵を愛し、あなたを憎む者に真 してやりなさい。あなたをノルノルを祝福し、あなたを侮辱する者のために祈りなさい。皆さん、いかがでしょう。私はそれはできない、そうではないみたいです。あなたにはできる、あなたはこの言葉を実行する可能性が十二分に与えられているようであります。その敵の存在によってもう耐えられない、これ以上任すことはできない、そういう時にこそですね、御言葉を信じて祈るのであります。その人のために願いの祝福を祈るのであります。最初の頃はですね、一回もこの自分が心から愛することができないのに、心から許す気持ちがないのに、その人のために祈るということは非常にこの矛盾しているように思います。場合によってはこう犠牲者ではないかと思ってしまいます。しかし皆さん、いかがでしょう。あなたは自分自身の気持ち、あるいは自分自身の良心の声に従います、それとも神のお言葉に従います。もしあなたが本当にですね、自分の気持ち、自分の経験に反して神様のお言葉を信ずるならば、信じさえするならば、従うならば、神様は必ずこのあなたを助けてくださるのであります。あなたは許すことができる、神から与えられている無限の愛のように許すことができる、愛することができる、敵をも愛することができる。このようにしてあなたは神のことを呼ばれるであろう。神のことは誰でしょうか。神様から愛されているのが神のこと、そうでしょう。神がその人を賜ったのにこの世を返してくださった。神様の愛の対象から漏れている人はこの世には一人もいないのです、いないのであります。しかし神様から愛されているから神のことではないのであります。神を愛し人を愛する者が誠のこの神の子であります。神様を信ずるは、真実の意味は何でしょう。それは神と人を愛することであります。ただですね、このイエス・キリストの救いの論理をただ頭で知って、はい、私は信じております、イエス様を受け入れて神様を信じております、私は神の子です、そうでしょうか。そうではなくて、イエスを受け入れ、彼を受け入れた者は、それを信じた者には、彼は神の子となる力を与えてくださった。神の子となる力、神の子としての力、それは他者を許し愛する力であります。ですがですね、人々を愛し人々を許したように、あなたも私も人々を許し人々をこの愛する、福音書の中に記録されているイエス・キリストの全ての技、奇跡、その背後にはですね、この許しと愛があるのであります。私たちもですね、神から与えている、この注がれている無限の愛によって、イエスと同じように、イエスと同じ心を持って人を許し愛している、それによって私たちは神のことを唱えられるのであります。すべて愛するのは、先週もですねお話ししましたけれども、すべて愛するのは神から生まれたものであって、神を知っている、愛さないものは神を知らない、愛さないものは神様を知らないどころか、愛さないものは死の中にとどまっているとも言われの手紙には書かれています。さらにですね、兄弟を憎むのは人の死である。神様を信ずるということは、もう多少あり、神と人を愛することであります。あなたの中に私 の中に、神の無限の愛が現に注がれています。ですから私たちは、イエス・キリストの同じ心、イエス・キリストの同じ生き方を生きることによって、他者を許し、愛していくことができる。その可能性をですね、さらにこのその可能性に目覚め、知覚してですね、という言葉を行うものとなりたいと思います。神の御心は神の戒めを守ることである。その戒めとは神の人を愛することであります。それならものとなりたいと心から願っております。今日は皆さんのように豊かな神の祝福というのがありますように。